ナチュラリストポッドキャスト、
週末の退屈を好奇心に10時の特集、木
田光平の親子教育相談所。
毎月第3土曜日、通信制服通貨東林館高等学校理事長木田さんに教育のこと、親子のこと、いろんな相談に乗ってもらおうというコーナーで、木田さん今年もよろしくどうぞ。
本年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっとさっぱりした感じが、
はい、ですね、
さっぱり、心機一転。
何を言って
るんですか。一森さんと同じように。
何を
一森さんもね、髪がさっぱりされて。
それちょっと不祥事の責任取りなさ
い。いろいろあるんですね。
さ
っぱりしましょう。
去年の暮れなんですけども、福山の大学生たちとコラボして、
はい、
子ども食堂。
はい、
ねえ、
はい、
新聞などでも報じられましたけど、これからちょっと伺いたいんですけど、はい、無事に成功されました
ね。そうですね、あの初めての船出にしてはとても良かったんじゃないかなと、まあ、思いますが、まあ、こういった活動はですね、続けていかないと、まあ、意味がないと、はい、思いますんで、まあ、これからも引き続き、まあ、頑張っていきたいなと。
これちょっとどういう経緯でどんな子ども食堂かちょっと教えてほしいと思うんですけど。
そうですね、まあ、そもそものまず最初のきっかけっていうのはですね、はい、私は毎年福山市内の、まあ、各いろんな大学で学生にこう講演をさせていただいてるんですけど、その講演の終わった後に、まあ学生たちからアンケート、まあ、感想文いただくんですけど、はいはいはい、まあ、その感想文の中にこういろんな人たちに出会いたいとか、もっと自分の視野を広げたいとか、大学生たちがもっと自分の可能性を伸ばしたいと、でもどうしていいかわからないと、何から始めていいかわからないという、まあ、そういう、まあ、内容の感想を、まあ、数件いただきまして、はい、まあ、確かに私の大学時代もですね、やっぱり学校の授業とかアルバイトとか、サークル活動とか、まあ、そういったことでこう大学生活の、まあ、時間を過ごしている方が、まあ、非常に、まあ、多いんじゃないかなという中で、じゃあせっかく福山市に、まあ、学びに来てるんであれば、何か福山市に学生たちがこう貢献できるチャンスであったり、まあ、そういった取り組みの中からいろんな人たちにこう出会っていけるような、まあ、そういった場をこう提供したいなということ でしかも今福山市内の各企業さんもですね、まあ、若手のこう人材不足にすごく悩まれてたりとか、あとはやっぱ離職率もすごい高いんですよね。若いうちから1年2年でこう辞めていってしまう。これってやっぱりうまく企業と学生とのこうマッチングがなかなかこうできていないという結果なんじゃないかなと。じゃあそういった意味でも若手の、まあ、そういった大学生たちと企業側とのこう、まあ、架け橋にですね、まあ、なれたらということを、まあ、大きな目標にして、
はいはい、
私が主催しているボランティア団体で、まあ、青年企画部っていうのを、まあ、昨年の7月に立ち上げまして、で8月に、まあ、第1回会議を開いて、まあ、その時に集まってくれた学生たちと、じゃあ自分たちが福山市に、まあ、どういう貢献ができるだろうかっていうのをテーマに、まあ、会議しまして、でそういったことを通していろんな人たちに出会っていこうよと、で言ってたら、まあ、学生たちが、まあ、みんなだったら福山市の子どもたちに何か貢献できることをしたいっていうふうに、まあ、意見まとまりまして、じゃあ福山市の子どもたちに貢献できることって何があるだろうかと、で、まあ、いろいろ今の現状をずっと、まあ、みんなで調べていって、いろんな課題があって、まあ、いろんなことの、まあ、意見がずっと出ていったんですけど、まあ、その中でじゃあ子ども食堂をしようということで最終的に会議に決まりまして、ただまあ最初
で子ども食堂ありきで大学生がコラボしたわけじゃなくて、何、はい、かしようとして子ども食堂っていうのが出てきたってことですね。
そうです、そうです、
だから子ども食堂というとね、何かこう他の地域でもやってるのはこう貧困の家庭があったりとか、子ども一人でご飯食べるという現状を改善するためのみたいな取り組みみたいなのがありますけども。
そうですね、我々もやっぱり、まあ、そういった、取り組みの対策ももちろんそうですし、それからやっぱ子どもたちへの居場所づくりであったり、まあ、少し子どもと保護者の方が離れることで、保護者の方がちょっとホッとできるような、まあ、そういった時間の提供だったりとか、まあ、そういったことを目的にしてます。
どうだったんですか、こう実施していく中でこう問題になったこと、まあ、学生たちにとってね。
そうですね、2つ、まあ、大きな課題が、まあ、いろんな、はいはい、いろんな他の子ども食堂を見学させていただいたりとか、まあ、いろんなことを、まあ、インターネットや書籍で調べていくうちには2つ大きな課題が出てきまして、はい、1つはですね、やはり運営費用はこれからどうしていくのかっていう課題。
食事作るわけですからね。
そうです、そうです。で、2つ目は本当に困ってる人たちにが来てくれるのか、情報が届くのか。
そこへね。
はい。で、これはですね、やっぱり全国の、まあ、いろんな子ども食堂をいろんなところでやられてますけど、やっぱり共通している、まあ、課題で、で、ここをまあどう改善していくかということが、はい、まあ、課題の焦点になってですね、はい、まあ、大学生たちとこうずっと話をしていくと、まあ、 一つ目のですね、運営費用の課題は、うん、地元企業を大学生と一緒に回って、費用の協賛をいただくっていう、こう、まず形を取ることにしました。うんうん、で、そうすることで、大学生と企業側とのですね、こう、マッチングにもなって、
そうですね。
はい。で、大学生自身も就職前に、そこの経営者の方がどういう考え方を持ってるのかとか、あ、まあ、どういう仕事があるのかとか、各企業の特徴っていうのをですね、こう、普段、要はこう、企業説明会では知ることができないような、こう、情報を、うん、まあ、いろいろ大学生たちも知ることができて、まあ、実際大学生たちもすごく喜んでくれまして、まあ、一石二鳥だなと思いまして、
はい、会社訪問とはまた違いますもんね。
あ、そうですそうです、もういろんなことを本当にいろんなざっくばらんに経営者の方とか人事部の方も教えてくださって、でもう一つはですね、フードバンクというのがありまして、はい、スーパーマーケットとか食品加工会社でなんかこう規定外品とかですね、はい、こうまだ食べられるんだけどこう処分してしまうような食材を集めてですね、福祉施設等へ寄贈されている団体がありまして、そのフードバンク の福山さんが我々の活動にまあ協力してくださることになりまして、
食材提供という、
そうですそうです、この2つでまあ1つ目の課題解決図りました。で、2つ目はですね、本当に困っている子どもたちが参加できるのかということに対しては、子ども食堂についてこうずっとこう勉強を重ねていくとですね、はい、子ども食堂に参加イコール自分は貧困であるっていう非常にこう偏ったイメージがすごく定着浸透しすぎてるっていうのが、まあ、見えてきまして、じゃあどうしようかっていうふうに大学生たちとまあ協議重ねて、
まあ、確かにね、子ども食堂やりますよって言われて、はい、そこに行ったら貧困に思われると思ったら親もちょっと生かすのにね、
はい、そうなんです。なんで一つ目は課題解決のために大学生たちから、じゃあ学生っていう良さを生かして、うん、無料の学習支援を一緒にセットにしましょうと。はい。で、学習支援をセットにすることで、こう、貧困だから来るっていう、まあ、イメージをですね、まあ、払拭できるとともに、で、相対的貧困家庭っていうのはですね、総じてやっぱ学習の遅れも目立つんですね。はい。そういったこともじゃあ同時に課題解決できるんじゃないかと。これ一石二鳥じゃないかということですね。
そうですよね。
これ一つ目課題解決と、もう一つは、全国の子ども食堂で多いのが、こうただ単にこう食事を提供するという形がすごく多いんです。じゃそうではなくて、我々の取り組みでは、調理実習という形式にしようと。
子どもに、
そうです。要は調理実習という形式をすることで、これも貧困だから来るっていうイメージを払拭できるとともに、さっき言われたように孤食、一人でご飯、夜ご飯を食べてる子どもたちへの解決も我々はしたくって、で、いろんな保護者の方の仕事の都合で夜働きに出られて、一人で留守番してる子どもたちもいるんですよね。そういった子が、もし自分一人で料理を作れる技術をつけてあげれば、一人で例えば冷蔵庫にある余り物で空腹を満たせたり、もしくは夜遅く仕事から帰ってくる保護者のために何か作ってあげようと気になったりとか、調理実習形式にしようと、で手に技術をつけてあげようと、それが目的にしようということで、
ちょっと全国でも変わった子ども食堂になりましたね。
そうですね、これも一石二鳥じゃないかなと思いましてですね、でこの2つでちょっと、まず1回目の課題解決を図った、で今活動してる、今そういう段階ですね。
どうですか、はい、第2回第3回、
ね、第2回来月の初めにやるんですけど、もう結構申し込みいただいて、福山のですね、中でも地域をこう限定して今行ってるんですが、まあ、かなりお申し込みをいただいてまして、ちょっと、はい、もう締め切らないといけないかなと思ってるんですけど、ただまあ、ね、市内の大学生たちに協力してもらって、やっぱりこういった子どもたちをやっぱり支えてですね、生きる力を引き出して、まあ、今度はそういった子が、大人になった時に他の誰かを支えてあげようと思うような、そういうなんかこう地域扶助の新しい形ができればなという、まあ理想論かもしれないですけど、そんなことすごく考えてますね。
いいですね、こういうなんか新しい子ども食堂が広がっていくといいですよね、
は
い、
知った方からですね、ぜひうちの地域でもやりたいから力を貸してくれって言ってくださって、もう市内市外いろんなとこで同じような取り組みがどんどん広がってくれたら、もう私としてもすごい嬉しいなと思って、
そうですね、なんかしてももらうってどんどん溜まってくるとちょっと自分が負担になったりもしますから ね、はい、やっぱりね、自分が何かできる、こういうかできるようになったとか、こういうことを学びに行ったっていう方の感覚の方が、ね、子どもにとってもいいなと思う。
あとあれですね、個人的に思うのは、子ども食堂もその小学生だけとかじゃなくて、中学とか高校とか、
ね、そうですね、いろんな幅広い世代の、
幅広い世代がこう集えるような、
場も、ね、欲しいですし、
地域にあったらいいと思いますよね。
でまたね、中学生高校生ぐらいになったら、小学生とか、例えばね、保育園とか幼稚園通ってる子供の面倒見たりとか、そういうなんかこう こう縦 の, この年代間の連鎖が出てくるとすごくいい
です、ね。でもちょっと第2回第3回楽しみになって
そうですね。もうぜひね、これを聞いてるあの大学生であの協力したいなっていう方はぜひね、力貸していただきたいな。
福山の大
学生。福山大学生 ね、協力したい、欲しいなっていう、ね。
木田さんのフェイスブックをちょっとチェックして
フェイスブックでもいいですし、はい、私個人のホームページに連絡先もやってますし、はい、もうぜひ、
ぜひぜひ、
発してほしいなと思います、ね。
学生もなんかいい、
経験になりますよ。
経験になりますよ。
だって大学の頃、その企業のトップと会うことってほとんどないですよ。
ないですね。
そうね。
はい、
そういうこともできるんで、ぜひ、まあ、ちょっと皆さん、チェックしていただきたいと思います。はい、さあ、今週の、今月のお悩みでございまして、はい、こんなテーマで、木田さんに相談になってもらいましょう。
はい。
受験シーズン。我が子は志望校に合格できるのだろうか、親としてどうサポートしてあげたらいいのだろうかと、この時期受験生の親御さんの悩みは尽きることがありません。一体この時期はどんな風に子供と向き合うべきなのでしょうか。
メールいただいておりまして、木田さん、
はいはい、
これ読んでいいのかな、はい、まあ、じゃあと匿名しておこう、受験生の扱い方、まさに受験真っ只中のうちの次男、もともと明るく社交的、いたずらばかりしますが、なぜか憎めない子なんですけど、去年の春ぐらいから神経がピリピリ、実はね、高校は柔道の特待生として入学したので、本格的な受験が今初めて、で、人や物に当たり散らかすことはないけども、ずっと難しい顔している、はいはい、親としてどう接すればいいのか夫婦でほとんど困っています。笑顔を見せるのはたまの気分転換に、まあ、その柔道の練習したりする時だけで、10月の AO 入試は二次試験まで進んだんですが、失敗。先日のセンター試験は、まあ、ちょっと満足の出来だったのか、少し明るさが戻って、ゴールはあと少しなんですけど、親は応援するってどういう風にすればいいでしょうか。これね、何気に自分が受験生の時覚えてるんですけど、親にね、頑張れとかね、ちゃんとやってるとかやれるとね、もう必ずうるせえ。
なるほどね。
はい、褒めようとしてくれて、大丈夫よ、あなたしっかりやってるからね、はい、あなたこういうとこがいいって、こういうとこがあるから、もういいからちょっと黙っといて。
黙っといて。
いや、まあね、
今となれば。
の家がね、まあ多いんじゃないかなと思いますけどね。
まあね、中学生、高校生、大学生と、この受験によって年代も違いますから、意外には言えないと思いますけどね。皆さんアドバイス。
まあ、そうです。まあ、さっきね、一文ちゃん言われたように、はい、心配 しすぎて、こう、うるさいって、こう、相手から、こうね、子供から言われるっていうことは、それ実はですね、はい、子供を安心させたいんじゃなくって、親自身が自分の不安、ね、自分の不安を抱えてる状態がやっぱ不安定。だから、その親自身の不安を解消したくて、声をかけてるからうるさいって言われるんじゃない
で、
だと思うんですよ。これは。なので、もう、ここ、もう、受験ま、もう、終わりはな、もうちょっとじゃないですか。うん、もう、ここまで来たらですね、うん、もう、子供信じることじゃないんかな、見守ることしかできないんじゃないかなと私は思いますし、ね、子供から何か言われたら、愚痴でもいいから、こう、話を、そうなんじゃって聞いてあげること。で、どうしても声をかけたいんであれば、もう、毎日よく頑張ってるねっていう声だけでいいんじゃないかなと。本人一番頑張ってるんですから、毎日よく頑張ってるよねって。すごいねっていう言葉だけでいいんだと思うんですよ。
その通り。
ね、あとは、あともう一つは、もうどんな結果になったとしても、子供を責めないって覚悟を親自身が決めることだと私は思います。東進ハイスクールの林修先生が、以前こんなことテレビでおっしゃってて、受験には4種類の人がいるんだと。頑張って合格した人、
はい、
頑張ったけど不合格の人、はい、頑張らなかったけど合格した人、はい、頑張らず不合格の人、この4種類で、実は社会の中で活躍する人っていうのは、うん、頑張って合格した人と頑張ったけど不合格の人だけだと。要は人生の中で自分は自分の限界まで頑張ったんだという経験があるっていうのは必ず社会の中で生きると。
なるほど。
だから頑張った自分にちゃんと誇りを持ってほしいっていうことをテレビの中で以前おっしゃってて、もうまさにその通りだなと思うんです。
その合否じゃなくて、
そうです。
その過程の、
それはもう結果は一つの、 あの通過点でしかないので、そうではなくって、頑張ったというその学生時代ですから、頑張ったというその事実に目を向けてあげるっていうのはすごい大事なことなんじゃないかな。
いやー、もうちょっと心理疲れたね。親が声かけてるのは親のためだね、あれ。
そうですね。大丈夫だよ。これも頑張ったしね、はい、この前これも頑張ったしね。っていうのを言い聞かせてるわけですね。
あともう一つ、
はいはい、
そう、 今ピリピリしてるじゃないですか、本人は。でどうしてもケアしたいんだったら、うん、本人よりも他の兄弟や姉妹に目を向けてあげるべきだと思いますね。もしかしたら兄弟当たってる子もいるかもしれないじゃないですか。
どうしても
お兄ちゃんとかお姉ちゃんが受験で大変だから、うん、そっちばっかりやっぱ親も周りの人も目が向きますよね、うん、だどうしてもやっぱり他の兄弟とほったらかしになりやすい、うん、やっぱ傾向にあると思うんですよ、
う
ん、
同じようにピリピリしてるかもわかんない
です
よね。
そうです、すごいストレスを感じてるかもしれないですね、うん、そしたらちょっと呼んであげて、今ちょっとお兄ちゃん大変で、うん、お姉ちゃん大変だからちょっとあなたに辛く当たってるかもしれないけど、うん、もうちょっとが終わるからとか、あの目を耐えて頑張ってくれてありがとねとか、うん、お母さんすごい感謝してるよとか、お父さんそうやってあの我慢してくれてすごい嬉しいなとか、まあ、そういうちょっとあの我慢してること、ちょっとそういうことを耐えてることをこっちをねぎらってあげたりとかいう方がどちらかというと
声かけ
大切なんじゃないか。
いやでもね、木田さんの言う通りだら、子供にねいろいろ聞いてるのはね、そこでいい答えをね聞いて、親があの納得か安心したいから、ちゃんとやってるってやってるっていう答えが欲しいんですよ。その他のことはいらないで、そこでやってるってやっぱ喧嘩になるし、
やってないのかって
なるし、だから結局ね、親が安心するために声かけしてるんですね。
するとやっぱね、相手からするとそのコミュニケーションね、その人にとっては効果的じゃないですね。必要ないコミュニケーションです。
ですよね、あなたの気持ちを押し付けないでよ。
でも信じてあげてるのは信じたいし、うん、だけど逆に何をすればいいんですかね、親っていうのは。やっぱりなんか逆にその受験生のね、娘息子を置いて、あの席を外した方がいいかしらって遊びに行くのもちょっと
でもまあ家でその、まあ、例えばこうね、こんなんじゃあんた合格できないわよとか、うん、そんなこと言うぐらいな席外してた方がいいですよね。
ね、割り切って、お母さんお母さんでじゃあ行ってきますっていう、
うん、別にそんなこと言わなくてもね、どこそこで何してくるからなって言うと神経をまた逆なでするかもしれませんから、黙ってそっとそっとはい、そっとそっとでね、
お母さん塗ってくるわ、好きにするよ、
お母さんいても邪魔だと思うから、はい、お母さんちょっとどこかに行ってくるわねとか言うのは余計なんで、
でもね、もう外でリフレッシュして黙って家帰ってくる
よ、やっぱりさ、今日北さんに言われてちょっとズキッときたんだけど、はい、親がまずさ、不合格受け入れてないよね、
そうかも、
嫌だと思う、
うん、
受かることだけしか望んでないっていうかね、
だからそこの安心感だけしか求めようとしないから、
ね、なるほど、もちろん親心としてはすごくよくわかるんですけど、うん、でも合格不合格は誰のためにあるのかという、いうことは一番大事ですよね。
のためじゃないから ね、
ですよね。でもあのたとえ不合格だったとしても、やっぱりさっきの林先生の言葉じゃないですけど、うん、それを人生の学びにどう変えていくかっていうところに本当は保護者の方が関わるべき案件ってあるんじゃないのかなと。そのために家族っている、私はいるんじゃないのかなって、
まあね、
安心して失敗できる環境を提供できるのが私は家族だと思うので、うん、家族がもし万が一失敗した時にどういうふうに寄り添ってあげるか、 それをどうやったら人生の中で学びに変えられるのかっていうのを一緒に考えてあげるのが本当は家族の役割。子供がうまくいった時だけ喜ぶのは私は家族じゃないと思います。
確かに、
うん、
ね、受験だけじゃなくてもいろんな合格不合格はついてもありますよね。
ついてもありますよ、
ね、
そりゃそうですよ。だからそこにやっぱ親の覚悟がないとね。
そうです、
親が、親の方が落ち込む場合があるからね。
それを気を使ってね、はい、私大丈夫だからってこう子供に言わせちゃダメなんですかね。
はい、あの福岡にですね、あの、はい、本当の文武両道の学校がありまして、うん、要は勉強できる子がスポーツでもすごい能力を発揮する学校があるんですけど、うん、そこの教育理念は、うん、失敗させることっていう教育理念なんです。
素敵。
要は学生時代、子供のうちの失敗は人生の肥やしだっていうことを、うん、そこの当然校長先生も教職員もみんな信じてるわけですよ。
なるほど。
なんで親がそれを思わないかですよね。
これはなんかすごく大事なことなんだろうな。
ねえ、そうですね。かわいそうの先に、うん、まあ、自分もちょっとかわいそうっていうのがあるのかなっていう。
ねえ。
ドキドキしますね。
鼻毛が気になるくのいち参考になりましたでしょうか。
ほ
っ。はい。皆さんもそういうふうにしていただきたいと
思
います
。さっきお名前を読まない。
忘れてください。またちょっと皆さん、あの、いろいろ、このね、なんていうんですかね、節目を迎える春でございますし、
はい、
いろいろ、あの、お悩みもあるんじゃないかと思いますが、どんどんこのコーナーに寄せていただくか、トーリンカーのホームページの方にもちょっとチェックして寄せていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
北さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。